ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
矢吹ジャンプと
富坂優の
シチュエーションコメディクショナリーということで、この番組はアガリスクとファルスシアターの2つのコメディ劇団に所属する矢吹ジャンプとアガリスク主催富坂優が知ってるようで知らない、決まってるようで決まってないシチュエーションコメディ用語に名前をつけ定義して辞書を作ろうというウェブラジオです。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近ジャンプさんシチュエーションコメディしてますか？
最近ですね、まあ、この間もあの特別編で上がってましたけど、みんなの部屋、はい、まあ、見に行かせてもらったのと、
はい、
あとですね、そのちょっと前にですね、ファルスシアターの方の、はい、あのボスである龍さん、遠藤龍之介が演出、外部演出っていう形で関わってる演劇ご飯っていう企画のやつを、はいはいはい、
レストランでコメディを上映する、
ね、そうなんですよ。ちっちゃなっていうか、まあ、自然食品とか自然野菜のレストランみたいなところで毎回やってるんですけど、それを見に行きまして、
うん、
これはね、面白かったですね、すごい。本当にレストランでやるんですよ。
はい、
だから、
まあ、舞台がある
わけじゃな
くて、本当に普通の
レストランで、
客席を使って演劇をする。
しかも、要は演技スペースとかを作るんじゃなくても、店全体を、舞台にしてて、お客さん、だから視聴者参加型、観客参加型みたいな感じを歌ってる部分もあって、だからシチュエーションの一部になってるんですよ、見てる側も結構、
うん、だから作中でもお客さんとして扱われるってこと
ですね。お客さんとして扱われる感じになってて、やっぱり距離感とかがすごい近いし、
うん、
結構ね、本当に中の人として見ちゃうとこがあって、あれは面白いなと思って
やる。基本シチュエーションコメディが多いんですか？
そうですね、やっぱり舞台なんだし、照明とかも絶対使えないので、お店なので、はい、なので
借景というか、背景を借りるというか、
基本的に時間軸もその時間軸でやってるし、まあ、演技的な嘘というか、お芝居のあれとして、なんかこれ指鳴らすと時間が戻せるんですみたいなこと言って、回想シーンみたいなのをちょっとやったりとかっていうのはもちろんあるんだけど、基本的にはもうそのお店の中で起こることっていう形になってて、でこの間やってたのが、そのお店でサプライズを企画するっていうやつで、
サプライズはシチュエーションコメディーの、そうそうありますからね。
そうなんですよ。でウェブで募集してきた一般の方にサプライズ企画として、なんかやってもらいますみたいな流れでやってて、要はその企画
ウェブで応募してきた一般の方にっていう時点で何が起こるか分かりました。
なんか企画が、その企画者としている人たちと、はい、まあ、その参加、応募してきたお客さんがいて、はい、まあ、雰囲気としてはもう彼女にプロポーズするっていう感じがもうバリバリでやるんだけど、実はそんなプロポーズじゃなかった、告白したいことがっていうのが、
中身違うパターンですか？
そうだったの。
あ、俺当然ウェブで応募してきた一般の人って言ったので、絶対これは人物誤認だと思いました。
人物誤認っぽいのも多少あります。
へ、
なんか応募を男の子の方が応募してるんだけど、サプライズ受ける側の名前を入れちゃってて、みんな女の人が来るんだと思ったら男の人で、あ、そうだったんですねって最初はそれで話が進んでるんだけど、新人の外で受付とかやってた女の子がそのまんま女の人だと思って、サプライズ、あ、どうもどうもって喋っちゃって、女の人の方にバレちゃうみたいなのがあったりとか、そう、そんなのもあったんだけど。
ちなみに今の人物誤認と内容誤認についてはもうちょっとディクショナリー行きましょうか。
ちょっと突発的に言っちゃいます。
はい、
そうなんですよね。勘違いネタ
と言われる、はい、という我々がたくさん呼んでるし、前回もたくさん喋っていたあれですよね。ディクショナリーにまず勘違いネタっていうのが登録されるじゃないですか、絶対に。
まあそうですね。
そのネタのパターンとして A の人と B の人がとあるものについて間違った認識を持っている、
まあ、ったまま会話をする、
話が会話して、
すれ違い会話とか、
話が噛み合ってしまって、うん、何言ってんの、こうでしょ、何言ってんですか、こうでしょ、いや何言ってんですかっていうのが押収されるっていうシチュエーションコメディのクライマックスにあるやつですね。それには まあ、2種類やるって話ですね。
そうそう。人物5人と内容5人。まあ、
人物5人というのは要するに、
そう、人間関係とかね、はい、その人自身を勘違いして話が進む。
この場にいない誰かのことを、
その人だと思って喋ってて、うん、お互い違う人だと思って喋ってるパターンと、まあ、ね、あの、一方が勘違いしてって、一方は嘘ついてるだけの場合もあるかもしれないですけど、はい、まあ、勘違いネタとかすれ違い会話って言われるパターンは、両方とも誤解してるパターンが多いですよね。基本的にはね、
人物5人なんだろうね。これを聞いてる方が一番わかりやすいアガリスムの作品だとなんだろう。
人物5人、それこそそう、この間のみんなの部屋はもうそれの応酬という。
そればっかりですよね。でやっぱり人物5人の方が難しいんですよね。
難しい。あの内容5人は内容、あ、この人はこう思ってんだな、この人はこう思ってんだなっていうのがわかりやすいから、あ、この2つが間違ってるんだ。内容5人の方で言うと、まあ、我が家のやつとか、まあ、
みんなの部屋でも、
あ、みんなの部屋でも、まあ、お金と彼女
を取った、家賃を取ったっていうのと彼女を取ったっていうのが入れ替わっている
いの、まあ、あるし、まあ、我が家だとその、ね、チーズ転がす仕事と
ユダヤ人を輸送するっていう
仕事の内容5人、
やっぱ内容5人は人物5人より前に持ってきた方がいいですね。
あ、
本当にこれはありますね。
そうかもしれない、
お客さんの理解度が違う、うん、というね、誰を誰だと思っているのを間違えるっていうのと、話してる内容について間違ってるっていうのの2つがありますよ、
ね、
そのまさかの内容5人の方の、
そうそう、内容5人といえば内容5人だから、まあその勘違いネタとかまではいかない、そういう意味ではこの間の演劇ご飯に関してはあのそれで会話が進むとかではないんだけど、みんな最初にプロポーズするんだろうなと思って聞いてたら、途中でそのが彼女の方に、男の子がいない時に彼女の方にその新人さんみたいな子が言っちゃって、あ、プロポーズされるんだって女の子の方も思っちゃって、あ、私気づいてないふりしなきゃって言ってるけど、
はいはいはい、
超もうそれを期待して盛り上がっちゃってる女の子がいて、でまた逆、女の子いなくて男の子だけの時に、あの、いや、プロポーズじゃないっすよ、いや、猫飼うことに決めたんでとかいう話になって、
それはプロポーズもしますよね。
そうそう、最終的にはだからあのこのまま猫、実は猫だったんだごめんよっていう話にするのか、もういっそプロポーズしてしまうのかみたいなところで悩んだりとか、はいはい、いろいろするんだけど、
あれですね、あの水曜日のダウンタウンのドッキリ、あのサプライズ、なんていうの、サプライズで祝われる、
あ、
サプライズバースデーをほのめかされたときにそわそわするかどうかを検証するってやってて、それみたいな感じもあります
ね。そうそうそう、そうなのかもしれない。
だからやっぱね、あれなんですよ、残酷なバラエティ番組とシチュエーションコメディは限りなく近いっていう話ですよね。まあ、
そうですね。それはそうです。まあ、ガチのね、リアクションって面白いですからね。勝てねえなっていうのあるからね、たまにね。
そんな、
そんなの見てて、だからシチュエーションコメディ、本当に場全体がシチュエーションのシチュエーションコメディという感じで、それはね、見てて面白かったし、あ、こういうのもいいなと思いましたね。その世界観を離さないというか、はい、中に、だからそうなんですよ、だからお客さんも誤解してるっていうことを言わないようにしなきゃみたいな空気になるんですよ、やっぱり。
はいはいはいはい、
あ、内緒にしとかなきゃみたいな。
やっぱ比較的人間ってその言い方悪いけどごっこに乗りやすいですね、
うん、乗る
だってあの今大人になってから鬼ごっこしても、うん、鬼ごっことかやっても何て言うんだろう、捕まったら殺されるんじゃないかって気分になるじゃないですか。
まあね、ガチになるとこはあるよね。そうそうそう、雰囲気というか乗っかるよね。乗っかった方が面白いから、ね、
確かに。あと
楽しいって、
なんかでも確かにシチュエーションコメディってもうありきたりの手法だからこそ、その何かの手を使って、例えば実際に周りでやってるとか自分もお客さんとして扱われるみたいな何かでその没入させるというか効果を使った方が効果的かもしれないですね。完全にもう舞台ですって言って眺めてやるっていうので、
まあ、覗き見も面白いんだけど、うん、 そのね、そういう本当に引き込むのもやっぱ面白い。だからそういう意味ではあの内言とかさ、アガリスクでも内言とかって引き込む方に近い
ですけど、そうですね、
あの囲みにして、はい、資料も渡して一緒に会議に参加しましょうみたいな空気になってて、ね、この間みんなの部屋もね囲みだったし、なんか距離感的にはそういうのに近い感じがあったし、
まあ そ, ね、まあ、そこまであれお客さんを
そんなにいじるというか登場人物にするわけではないけど、
ではないけれども、
そう、そういう意味では内言が一番近い多分、
まあ意外とそうです、う
ん、話しかけたりとかはしないけど完全にその一人としてお客さんが見てくれたりはするだろうなっていう気がする、う
ん、いやみんなの部屋会やってみて、そうですね、なんかまあ内言とかにで結構舵を切ったというか、みんなの部屋みたいなパターンのコメディをずっとやっていたところから突然内言に行った感じがあるんですけど、まあ
すね、だから最近の人はこれがアガリスクだと思っ、あの内言とかの方向から知ってくれた人が多いだろうけど、まあ元はねバリバリの、そうですね、その手のシチュエーションコメディだったから、
ちょっと思ったのはでもやっぱ嘘をついて進行していくみたいな話って、うん、まあ、みんなの部屋としては、まあ、公演としてはすごく、まあ、あのおかげさまですごい評判も良かったし、満席率もすごい90何パーみたいな、すごい皆さん来てくれて、まあ、会場もそんなでかくないとは言えないけど、いい感じではあったものの、やっぱああいう嘘ついてひたすらどんどんやっていく話って、ある程度でかいところでというか、虚構をガチって作ってやった方が効くなっていうのはちょっと改めて思っちゃいましたよね。
ああ、それは。
これが難しいところで。
多分、
うん。
やっぱりあの手のシチュエーションコメディ、その勘違いとか、その中の人たちの世界で行われてるから、やっぱり覗き見の方よりだよね。
そうなんですよね。
俯瞰で見るというか、お客さんが外側から見た方が面白いっていうのはあるかもしれない。確かに。
まあ、あれがあんまり短い65分とかの芝居なんですけれども、そうですね、ちょっとお客さんとの距離が、物理的な距離が近いところでやったっていうのが、と作品のフィクション度っていうものが、まあちょっと合わなかったのかなっていう気もしなくもない、反省点としては。
わかる
気がします。結構フィクション度高めの話じゃないですか。で、本当目の前1メートル2メートルでやってるお芝居の場合だと、今自分たちが見えてるものと登場人物が見えてるものの視界というか、のサインをなくした方がやっぱりいいんですよね。視界からこそ。そういう意味で、我々は気づいてるけど登場人物は気づいてないとか、登場人物は誤解するけど我々は分かってるみたいな、
いわゆるモヤ的な、
そう、シチュエーションコメディフィルター、あ、視野角30度という、ディクションが驚きました。
見えてないやつ。
そうですね。みたいな、これ視野角30度とか、まあ、シチュエーションコメディの視野。これ、まあ、説明がいりますけど、じゃあディクショナリーの部分にいきなり行くと。
はいね。ちょっと外れるともう見えてない設定っていうね。
横とかでうごめいてたり隠れたりした瞬間をシチュエーションコメディの登場人物はお話の都合上全然見えてない、うん、視野角が30度ぐらいしかなくて視界も2メートルぐらいしかない
ないっていう、
そして動体視力が弱いっていう、
そうそう、気づかない
シチュエーションコメディの視野ってあります、
ね、うん、あるある、
そう、確かにみたいな、そのシチュエーションコメディの視野が、うん、早速使いますけど、
うん、
みたいな、そのフィクションの中だけのルールが一個
その世界の、ね、
かまされているのと、うん、やっぱこの本当に目の前でやってるっていうことの、うん、ちょっとやっぱその差は気になってしまうものなのかなっていう、気にならない、乗っかってくる、乗っかってやるぜっていうお客さんは当然いてくれるとすごく助かるんですけど、うん、気になる人は気になりやすいな
っていうのは、なんで気づかないんだよって
みたいなのは思いやすいですよね、
うん、それはいやいや、それ気づくでしょっていうツッコミをしちゃいたとはなる。
だし、それを叶えるとしたらどうするかっていうと、そこで多分劇場でやる、舞台がある、美術が立っているっていうのがによって、フィクションを許せるような 世界観をバッチリ作っちゃうっていうのは確かにまあその通りなんですよね、うん、
そのための世界っていうのがある、ね、その世界のルールが出来上がるから、
まあでもそこら辺で金をかけないとこのジャンルはできないのかっていう悔しさからやったのがみんなのキャラだった ので、まあ、
元大元がね、
大元としてはあるんですけど、うん、だからできるけど
一つ一段階はできるけど次の段階が狙えないっていう感じがある
んですよね。
あれでもね、本当初演というか、はい、要は無印のみんなの部屋やった時って本当にあれも似たような状況だったもんね、距離感としては、
ね、そうですね、はい、
あのギャラリーでやってたし、
だから俺すごく気になるのが、うん、そのいっそのことをセットは立てなくても、うん、しっかりとした劇場でプロセニアムアーチがあって、うん、舞台と客席がばっきり分かれているところで、うん、これをやったらどうなるのかっていうのはちょっと気になるんですよ。だからそういう意味であの尺もちょうどいいから高校演劇大会とかでやってみてほしいんですよね。
どう見えるのかという、
そうなんです、囲みではなくなるけど、うん、むしろ、う
ん、外側からシチュエーションコメディとしてはちょうどいい距離感というかね、はい、外側から見る感じ
にはなる。セットがないとか、うん、その場で設営して簡素にスケルトンでやるっていうのが
通用というか受け入れられるのかどうか、
あの大会のルールと一緒だから、うん、お客さんがその目線で、まあそりゃそうだよね、だってこの20分で設営しなきゃいけないんだからっていう目線で見てくれるので、ある種普通に囲みで小劇場でやってるのよりも、うん、その嘘を信じてくれやすくなるんじゃないかなっていう気もするんですよ。
なるほどね、
っていうのもちょっとありましたよね。
高校演劇とかで要はシチュエーションコメディとかが難しいのは多分そこなんだろうからね、多分ね、うん、その立てたりなんなりができないっていうのは絶対にあるから、
まあ別に高校演劇ばっかりじゃなくても別にまあどこでやっても大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、うん、いろんな人にやってみてほしいっていうのにはしてみたんですけど、
ただ手頃ではそのね高校演劇とかでやるに手頃なサイズにまとまったっていうのは
あるから、ただこれ難しいのがその、うん、複数の部屋でスケルトンでいろんな部屋が見えるじゃないですか、うん、
バスルームとトイレと、
はい、大抵シチュエーションコーデ一部屋でやってて、うん、隣の部屋に行ったやつは履けるんですけど、今回隣の部屋に行ってもずっと見えてるじゃないですか。
履けらんないからね。
それをした、まあそれが気を抜けないっていうだけなら別にまだいいんですよ。うん、気を抜かなきゃいいから役者が、うん。でもそれによって、すべての部屋のマイクがオンになっていなきゃいけないというか、うん、なんていうの説明難しいんですけど、あっちの部屋で喋ってることもこっちの部屋で喋ってることも見えてる以上、リアルタイムでお客さんに聞こえててほしいんですよ。うんうん、ってとなると、あっちの部屋とこっちの部屋で同時多発的に会話をしなきゃいけなくなって、それがなかなか大変なんですよ。
そうね、実際やってもね、はい、トイレの鼻で喋ってるのとリビングで喋ってるのがこうね、噛み合っちゃうというか、はい、シンクロしたりするのが面白いっていうシーンがあるからね。
本当に同時多発で気にせずに目の前の相手と、うん、目の前の相手と喋ってることと隣の部屋が喋ってることが完全に混ざってもいいんだったら別に楽なんですけど、うん、それやるとお客さんは情報としては拾えなくなってしまうし、そうそうそう、今回あの互い違いに組み合わせてうまいこと、うん、たまたまこっちの2人が喋ってない時に隣の人が喋ってたみたいな感じにして、
ギリギリ
セミ同時多発でやったんですよ、うん、ちょっとずつずれてるみたいな、うん、でもそれってめちゃくちゃ難しくて、
まあそうだと思う、
あの会話だけじゃなくて目の前の人の会話だったらキャッチボールだから覚えられるじゃないですか、うん、セリフも隣の人のよく全然関係ない話題が間に挟まってくることによってセリフも覚えづらいし自分の整理としても取りづらいし、
うん、だから役者としては気にしなきゃいけないけど役としては気にしちゃいけないみたいな、そうそうそうそう、そのバランスがね
っていう普通の演劇の目の前の人とやり取りをするっていうの以外の別のこれ専用のスキルみたいなものをフルに使わなきゃいけないので、だからみんなにやってほしいとか言いつつ普遍的にやりやすい作品ではないんですよ役者に求められるスキルが、
まあ確かに
これがねネックだなと思いましたね。
でもいい作品っていうか面白いからね、
まあ、そうなんだよね、この感じのコメディがホイホイ転がっててほしいなと思います、うんうんうんうん、だしこのエッセンスを使っていろんなドラマとか、
あ、まあそう、それ
ね、普通の物語として楽しませる作品の中にこれの要素をガンガン入れていったりとかはしてほしいと思います、うんう
ん、ね、その勘違いネタ的なものとか、 やると必ずアンジャッシュって言われるじゃないですか。
まあそうですね、
基本的には
そうだから、アンジャッシュさんはそれを、うん、それに特化して、うん、そのネタだけをパッケージングしてやったっていうのはまあうまいなって思いますけど、うん、まあよく、ね、就職コメディによくありますからね、勘違いネタはね、うん、
そうそう、だから確かにアンジャッシュ面白いし、認知度としてアンジャッシュがでも先に来ちゃうのが悔しいっちゃ悔しいみたいなね、とこはあるけど、うん、そう
ね。っていうみんなの部屋会がまあ、
この間終わりました。
うまくいったところもあるけど、そこら辺の意味で課題というか、やっぱり根本的になかなか大変だなっていうところもありますよね。
まあでも、無事に区切りがついたという。
早速それからの、ありがとうございました。あ、ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの部屋の公演のページのところに、主演後の座談会も上がってるんで、よかったら聞いてみてください。
前回の、うちらの特別編の後に撮った、
そうです。
主演後のやつが、はい。なるほど。
早速それから、アガリスク的には次の動きの我が家の最終的解決の、プレゲーコークをやったじゃないですか。
やりましたね。
まあ、
まあ、
すでに上演したからね、うん、もうお分かりだと思うけど、嘘でっかい嘘をついているものじゃないですか。
そうですね。
それを一番過激にドラマチックにしたのが、
うん、状況の設定をね、ドラマチックに
して、ハードにドラマチックにしたのがこの作品なので、だから今日あれでしたね、終盤の、
あ、はいはい、
ついていた一番巨大な嘘は一番バレたくない人にバレる瞬間をちょっと研究しようっつって
破綻するところをね、
はい。シチュエーションコメディの嘘がバレる瞬間をたくさん見て
みようっつって。そう。
君となら見たらだいぶ面白かったですね。
面白かったですね。やっぱり。
君とならが面白いのもあるし、
うん、
あーこれっていう。
そうそう、あるある的な面白さが。まあやっぱり、まあ富坂さん自身もね、そこからいろいろ研究を始めてるから、まあいろいろありますよね。
ヒップホップとかのサンプリングの音楽のサンプリング元をディグる感じの掘ってく感じみたいな。そうそう、まあ、掘ってくっていうか、まあ、俺が勝手にパクっただけなので。
あ、でもこれだっていう。
ああ、そうだった。
これあるよね。
意外と全然違うジャンルの内源にこれが生きてるとかありましたね。
ありましたね。面白い。いやでもやっぱりこの時代というか舞台の。ね、ちゃんと舞台でシチュエーションコメディ書いた三谷幸喜はやっぱりすげえなっていうのはありましたけどね、やっぱ面白い、
やっぱ改めて思ったのは、まあ、これカメラを止めるの時にも言ったっけ、うん、言ったような気もしますけど、三谷幸喜さんは一般的なシチュエーションコメディの谷になる部分というか、笑いが起きない前振りだったりとか、はいはい、何かがバレて深刻になるシーンだったりとか、最後のいい話パートみたいな、うん、シチュエーションコメディ作家がオラーって楽しんで書いてるのじゃない部分、谷の部分、笑い的に、あそこ書くのが抜群にうめえんだなっていうか、
そこも面白くできるし、ね、ちゃんと伝わってもいるし、うん、演出的なあれなのか、曲はいらねえぞとは思ったけど、
いい感じのこと言った瞬間に BGM っていうね、あれは笑っちゃいますよね。
あれはまあまあわかるけどっていう、曲いらねえぞって思いはしたけど、でもまあそう、脚本的な意味で言ったら本当にうまいですよね。
俺やっぱりすごいいいなって思ったのは、そのまあもう時効だと思うからあれだけど、具体的には言わないけれども、某所で、学生がやっている君となら、
お
お実はビデオで見てて、
うん、
それが結構一番たくさん見てた教科書だったんですよ。
あ、そうです、ね、
それ学生がやってる割に死ぬほど受けていて、
お
普通にただ真似してやってみたにしては完コピー率が異常で、ちゃんと客席がもうセリフ聞こえないぐらいドカーンと受けてて、そこへの小劇場の演劇より全然受けてるんですよ。本が面白いからもあるんだけど、でそれでもすごいなと思ってたんだけど、やっぱり本家で一番違うなというか、これだな、ここにがすごいなと思ったのは、君となのも最後にシュート合戦になるじゃないですか、
はいはい、
お嬢さんをください的な展開になってシュート合戦になってって、お嬢さんの彼氏役が投げ失敗し、お嬢さん本人が投げて失敗し、 協力者だった妹が投げて失敗し、で途中から厄介者として来てたあの彼氏の、うん、てか結婚相手の息子も来たけど失敗し、
みんな失敗
し、みんな失敗し、とうとう認めてないお父さんにボールが回ってきて、俺が、いや俺はまずいだろみたいになって、最後一番事情のよく分かっていなかったお母さんにボールが回ってるじゃないですか。でフリースローを投げるっていうシュートの発生になっていくときに、近くまで行って脚立に登って近くからボールをポイって渡してお父さんに入って手渡すじゃないですか、あれがギャグでありつつメッセージでもあるっていう、超いいじゃんこれと思って。ここの解決の仕方がやっぱこれはなんかなんていうんだ、このドラマ的な厚さとか、あーっていうおかしみみたいなのはやっぱ高校生だと出ないんですよね。
あ、
全力疾走するとかと出てるんですよ、
その味的な部分。
これはもうお芝居によるものだから、それとそれをキャッチしたお父さんの角野拓造さんからがのキャッチしてからの娘をよろしくお願いしますのもうっていう、憎いねっていうこのもうの部分はやっぱり本家じゃないとないなって言って、ここの展開俺やっぱ後々になってから見た君となるで一番関心を持ったのはここなんですよね。
そうね、だからやっぱり面白いとこだけ面白くちゃいいんじゃダメなんだよね。だ
やばいな、俺どんどん軟化してってるな。昔いい話パートなんかいらねえって
言って、まあ、確かに
ひたすら早い段階で受け始めていいんだよみたいなこと言ってましたけど、
それこそみんなの部屋の しょっぱな作った頃なんてそんな匂いがね。だみんなの部屋のしょっぱなってみんなの部屋と無塩バターでやってたじゃん、はいはい、だみんなの部屋の方はそのもういい話パートなんかいらねえんだよって投げっぱなしでドカーンと終わらせて、無塩バターはあえてあの SE 話からのぶっ壊しっていう、うん、全部ぶっ壊すってい
う、若い
若い確かに若い。今はねドラマのとここそ生かさねばみたいになってるから ね結構。
まあでも七人ワイフみたいな、エクストリームでは七人ワイフをやったことによってもう俺たちは解毒されたというか、なんかもう一個、まあまあね、いつでも抜けるそこの刃があるからってみたいなことありますけどね、
そこは通り過ぎたという意味はある。
これかこうやってやるか、どんどんこうやってジジイになっていくんだ、やばいな。
尖り続けることはできないかもしれない。いやでもまあ、
ね、8年前ってことは、多分ジャンプさんが俺の年か1個上ぐらいの、今の俺の年かその1個上ぐらいの時ってことですよね。
うん、30代前半、一応。そうそう。
いやディクショナリー行きましょうか。
あ、ディクショナリーの方に。まあそう、そう、だからね、君とならとかを見てて、
気になったポイントありましたよね。
まあね、まあ、
中盤のいい話、まあ、要するに、前に分類した中の、うん、解決編、
解決パート、
解決パートとかが面白かったっていう話ですけど、今のは解決パートって、
はい、
やっぱ気づいてたパターンと嘘をつくなパターンですよね。あ、
そうそう、最後のねオチというか、だからに日本のやつ、それこそ三谷幸喜さんのとかは基本いい話に持ってかなきゃいけないから、そのね、解決パートをみんなが真摯に受け止めて何かを答えるじゃないですか。はい、海外のそのいわゆるファルス型のシチュエーションコメディになると、もうそのいい話っていうのは特にしないので、まあバカバカしくなるよね。だから
気づいてたっていうのはまあ、例にしないと、嘘を、真実を、嘘がバレて真実を白状したときに、ターゲットの人たちが、
知ってたよと。そんな気づかないわけないじゃないと。
君とならのケニーもこれですよね。
あ、まあそうですね。
彼氏に、彼氏がその、おじいちゃんだってことを、家族に伝えてるよって言ったんですけど、本当は伝えてなくて、うん、そこから来るドタバタなんですけど、
彼氏の方はその嘘に気づいてました
。言ってないっていうことを知ってたっていうパターンですね。うん、逆にお母さんは全く知らなかったですけど、
う
ん。
気づかないわけないだろうっていうところでね。
そうそう、嘘をつくなっていうのは、
本当のことを言ったんだけど、それまでがぐちゃぐちゃになりすぎてて、そんなわけねえだろうって信じてもらえないっていうやつ、ね。
それによって逃げおおせてしまうって
やつ、ね。しまう、逆に
に。2パターンはありますよね。
OK っていう。そうそう。 嘘をつくなパターンっていうのは日本物だとなかなか、和物だとなかなかないかもしれない。あの結局投げっぱなしエンドにつながるやつだから、はい
はい、みんなの部屋も一応そうですもんね。
みんなの部屋
嘘つくなじゃないけど、
そのそう無印のやつは一番混乱したところで投げっぱなしで終わったからね。回はそこにそのね、前回もちょっと言ってたけど、そうエピローグをつけることで話としてまとめた、まとまった風にしたっていうあれあるけど、そうそう海外ものだと本当にそういうのが結構あって何にも解決してないまんま終わっちゃうっていう。この間ファルスでやったその Run for your wife っていうその二人の妻がいるっていうのを、だ妻同士もうなんかごちゃごちゃのまんまお互いを誤解したまんまいなくなっちゃうんだけど、基本はその警察にバレないっていうのが重点的にあって、で最後もうこれは無理だっつって警察の人に全部真実を告白するんだけど、そんなことあるか嘘つくなで終わる。
この終盤によくあるのが人間関係説明ネタってあるなと思いましたね。君となるでも今日思ったけど、そのランホ言わないのそれもそうですけど、
要は嘘ついて嘘ついて人間関係をぐちゃぐちゃにしたやつを、本当はこの人はこういう人でこの人はこういう人ですっていうのを全部説明していくっていう終盤のネタですね。
これがお話的に全てを、うん、あの明らかにしていくっていう告白でもありながら、これやっぱちゃんとネタとしてやってるとポイント高くないですか。
高いただ説明するだけだとつまんない。
そうなんですそこでうまいこと笑いが取れますもんね、うん、
君とならとか見ててもやっぱり お見事ですよねあれね
そのてかむちゃくちゃになってれば、うん、ある程度、ね、狙って適切なテンポで情報を並べていくと、それだけでボケとして成立するんですよね。みんなの部屋のあれもそうですけど、ストーカーの、
あ
ーゆうやくんはうちの彼氏なんとかと誰だと付き合ってるってことね、たたれまくってるみたいな。
その人間関係の説明もその本当に終盤の告白パートで本当に真実を言うやつと、
はい、言う時に使う玉 と
その中盤とかで嘘で無理やり人間関係を作る説明のネタと、
お客さんに説明を伝え、お客さんに情報を与えつつ、
そう今この人はこうこうこういうふうに思ってるんですよっていう説明をするネタと、
登場人物に言うふりをして、実はお客さんに情報を投げてるやつです
ね。状況整理をお客さんにするっていう
二つの使われ方がありますよね。そうそうそう、人間関係説明ネタは、で中盤のお客さんに情報を投げるときによく出てくるのが、ここから派生したのだと、これまたディクショナリー案件ですけど、いつの間にそういうことになってるのっていうのがつながりやすい。
ある。別の人に説明させるために相方とかを別の部屋とかに行かせて、これなんとかしといてって言ってる間に全然違う関係ができちゃって、戻ってきたときにえぇ、ってなるやつ。
誰が何で君は何とかで、君は何とかでもあり、何とかになる、何とかってことになっている、いつの間にそういうことになってるのっていう、よくありますよ
ね。あるある。中盤のそのね、あの相談するとこで必ず出てくるやつ。
あと人間関係説明ネタの中盤で使った時のによくありがちなのは、じゃあこの人はっていう、
騙されてたというか分かってない人が言うやつ、ね、
騙されてる人が、騙されすぎて混乱して、
だからそう全然嘘つかれてない普通の人のことを言っちゃったりとか、
君とならで言うとね、お父さんのこと、ああじゃあこの人は俺だよっていうのが派生しやすいやつ、
やすい、あの一つの流れというかお約束のパターンがある。
あと君とならでもあったのが、これまた新しいやつで白状しないってやつ、
あ
これも終盤に使われるパターンも中盤に使われるパターンありますよね。何かというと、なんて説明すればいいんですか、
う
ん、
追い詰められて、あの、もうこれどうしようもないやって、本当のことを言おうと思ったら、新しい誤解を勝手に言ってくれて、それですってなるやつ。
コツありますか、やるときのコツ。
やるときのコツ。だから、もう、あ、もう無理だっていうのをいかに、こう、溜めとくかというか。
差ですよね。
そう。わーってもうダメだ、俺の中には何もない、あそれです
この今のこの切り替えのスイッチングですよね。そうそう なんでこれの時って力抜ける感じになるんですか、うん、前が溜めてるから
かな。
大体抜けるパターンになりますね。
抜けるパターンになる。
それですだったりとか、なんとか、実はこうこうこうで、実はなんとかってことですね。そう。うん、はい。
そうなんだよね。そう。
で、多分、
もう爆発すんだろうなっていう期待でお客さんが見てたところを外す気持ちよさなんだろうね、多分ね。緊迫。
そうですね。
そう。緊迫をしてるのを外す。緩急ですよ、こう。ストレートなやつって、緊迫感を出すために前をちょっと緩めるみたいなのが多いけど、笑いって、
まあね、緩めるために
緊張させといて、緩んだところで振って、こう、お客さんも息を抜くというか、笑いにするから。
いや、これ白状しないみんなの部屋で結構あったから、この話しなきゃよかったな。いくつかあるんですよ。でも、そんなにでかい嘘じゃないし、うん、そんなにでかい発覚でもないから、絶対にバレちゃいけない相手ってわけでもないから、うん、あんまり強調しなかったんですけど、うん、やったらもうちょい取れた気もしますよね。
その、ための部分をね。
もうちょいためときゃ、うん。
そうそう、それは、抜きの
白状しない。
しないパターン。
あと、いや、いろいろあんな。
そう。全部言っておきます。
大変ですよね。
次回に撮っときのもあるよ。そうなんだよね。
あと、あれですね。さっき、こんなのあるんじゃないって、
ああ、言ってた。
タイトルだけ出してお互い共有してないやつがいくつかあるじゃないですか。ディクショナリーの案件としては。うん、1、しぶしぶのっかり。ありますね。
あります
ね。わかりますよね。
しぶしぶのっかりね。そう、ね、競合してる関係者、あの、嘘、まるまるついてる人と巻き込まれて、
そうですね。
乗っかるざるを得ない。
主犯と共犯のね、うん、
主犯と共犯。共犯側の人が、いや、無理だって、無理だってって、否定し続けるんだけど、うん、あ、はい、ってなっちゃう。
これありますね。
旗から言われても、それに乗っかるしかなくなるっていう。渋のり
これもちょっとまた解説したいところですよ ね、
うん、
あとこれ勘違いネタに関係してる表紙を抜くってこれありますよね。あ、
はい、
これちょっとね説明がたくさんいるんですけど、ね、
まあ、これもまあ緩急のさっき言ったのに近いものではあるけど、そうそう、
力を抜くことによって笑いを取るみたいなのありますよね、
うん、そうそう、やっぱりね、笑いは息が抜けた時に起こりますからね。
ああ、伊藤四郎さんが言っていたあの魔法のやつ。
その辺はね、あるんですよ。
あと、あの、勘違いネタと双璧をなすたくさん使われる技としては、うん、まあ当然隠すネタ。
ああ、隠したりごまかしたりの隠す方ね。
隠すネタには人隠しと目隠しがあるっていう話ですよね。
そう、それそれ。隠す対象が、ね、
そうですね、
どっちかっていう。
あと、無茶なフォロー。ありますね。
それで納得するんかい。
ちょっとここら辺はまあ、おいおい、次の時間もあれなので。
もう今何分ぐらい？
もう38
分。ああ、もう結構撮ってた。
そろそろ。
意外と撮ってました。まあそんな。
もうおすすめのシチュエーションコメディ作品としては、とりあえず君とならを見てくださいって感じですよね。
そう。まあなかなかね、そう、見れないからね。あとまあ、今日見たやつだと、ブレイキングバット。
あ、ブレイキングバットは見ましたけど、
これ僕見てないんですよ、ブレイキングバット、その、ちゃんとは。
そうですね。あの、海外ドラマで一番有名だと言ってもいいやって、うん、まあ基本シリアスなドラマなんですけど、
ところどころにあるらしい。
でっかい嘘をついている話なので、まあまあ、主人公が、のおじさんが、あの、病気になって金を残すために
麻薬の
生成したらどんどんのし上がっていくっていう話で、麻薬の製造者であることを家族とかに隠してるっていうでっかい嘘ついてるものなんで、これはこれでバレるのがまあ楽しいんですけど。
あれ面白かったですね。そのバレかけるというかバレるところっていうのを
ちょっと、しょうもなさですよね。
ちょっとそこだけ抜粋で今日その見せてもらったりしてたんですけど、
ね、なんか我が家の最終的解決ではなるべくこのぐらいのリアリティというか、なるべく細かい
ネタネタしすぎず、
そうだから
ちゃんとやるというかね、だからネタなんだけどネタなんだけどっていう、
こう安易なネタに走らずに、だからもうあれですよ、本当の意味で真剣な言動と自然な感情を が状況によっておかしく映るっていう
のをちゃんとやるぞ、
やらざるを得ない、なんかダメですね、俺どんどんあれだ、
ドラマになってる、
あてか
ドラ
マっていうかシチュエーションコメディ保守派になってる。
いやー、いいんじゃないですか。
いや、それがったのにな、
まあでもね、それがあってこそな部分はありますからね。
だから
帰って原点回帰に近い、
まあ、でもそういう意味で、うん、そこら辺のことをいろいろやりましたけど、
はい、
やっぱり嘘ついてるものはバレる瞬間が一番楽しいですからね。
まあまあ、その物語としてというかね、
カタルシスとして、
うん、形として一番その盛り上げなきゃいけないところでもあるし、そこがこけるとね、どうしようもなくな
って、熱いものにはしたいですけど、そこはね、
まあ今日もいろいろ試してみたりもしてましたから、
だいたい下手で書いてたに 近かったですけどね、だいたいなんていうここだったら、基本的にでもなんか説明のセリフをガンガン削いでいってめっちゃシンプルにする方法ではありますけどね、どうやったって込めちゃうからいろんな情報を、
まあそう、それはね、
セリフ自体がシンプルでいいなって思いました、まあそんな感じですかね。とりあえずアガリスク的には、この間お知らせしなかったから改めてやると、とりあえずもう100円ラッシュがある程度終わりな、はい、
そう、やっとこうアガリスクとして動き出す感じ。
そうですね、まあ、とりあえず11月26、27に新宿コントレックスがあって、コントレックス
ございます。チケット発売が、これが上がるときぐらいがちょうどかな、はい、チケット発売しますのでよろしくお願いします。
上がリスクは、男性4人で、これ言ってなかったっけ、まあ、言っちゃっていいか、
言ってないかな、
多分もうこの時には言ってる気がする。あ、ほんなことね、男性4人組で、あのフェリクスシチュエーションコメディの、ね、コントして、結構象徴的なコントのサイの河原、
サイの河原懐かしい、
俺あれ大好きなんですよ。
結構大変なんですよ。
サイの河原と、あと女性陣4人の、せっかく4人なので新作で短いのを書こうかなと思って、
今日もねいろいろ案を出し合ったりはしてましたけど、どうなるかまだ全然先がわからない。まあ、2本立て
でお送りします。
アガリスクはやろうかと思っておりますので、
まあ、ちょっとあの他の団体出てくれる他の団体とかは新宿コントレックスのページを見ていただくと知って、
うん、でで
その後はまああれですね、ハワイの最終
決決が
来年の1月25から29、
はい、よろしくお願いします。
なんかもうドラマーとして柔軟はかけるぐらいのものを作ろうという気分です。
まあだからね、ちょっと今日もねその話してましたけど、要は連続ものになるぐらいのものからそこを取り出す、
ここの部分だけを舞台に乗っけましたよみたいなぐらいの巨大なバックグラウンドを背負ったのにしたいなと思ったし、今日やっぱあの主人公とヒロインのあの、出会った瞬間というか、この状況が作られる前、
どういうふうに出会うかっていうのね、
前の状況をテレビドラマの第1話だったらどういうふうに作るかみたいなことを喋ってたら、そのドラマ超見たいと思ったので。
だからね、本当になんかね、舞台とか映像とかにはできなくてもね、何、かこう
あらすじレベルで ね他のエピソード載ってても楽しいですよね、
楽しいと思う。
あのエヴァとリーゼが協力する回と、
ハンス最初から言ってたもん、
ね、ハンスとヨーゼフがたまたま行動を共にして、その部屋の外で、家の外でたまたま行動を共にしてしまうみたいな、その2人の恋敵同士がのエピソードが並走するみたいな回とか、ドラマだったらありそうだなって。
そう、なんかね、その人物とかが多い分、こうそういうサブなね、いろんなドラマは作れそうだよね。
で、それが全部集約するのが、その舞台上に乗っかってるそれのエピソードだっていうぐらいのものにはしたいなと思っていて、
人としての深みを、
やっぱね、キャラクターがっちり作るってあんまり、またまたとか思ってましたけど、やっぱね、思い入れがね湧くんですよ、作ってる側からも。これはね、内言とかやってね思ってしまいましたけど、 あいつらみたいな感覚にたまになるんですよね。
だね、今回だから我が家もね、だそういう意味ではあのドラマとかよりもさらにもっと前でもアルフレッドがこう子供のね あのハンス様をどう扱ってたかみたいな、どう扱ってたかっていうか、どういう関係だったかみたいな、うん、そんなのとかも考えちゃうよね、うん、その楽しみです。いろいろ
意外と登場人物のそういう熱いエピソードとかを考えると、うん、その作品のことを考えるのが楽しくなる節はあります、うん、やっぱり そっちじゃない派だと思ったけど、うん、コメディなんてこういうシステムをガチガチって組んでって、それを遂行するのかっていうみたいなドライな目線になろうなろうとしたけど、とはいえやっぱたまにね、キャラクターはね好きになるんですよね。
いいと思いますよ。だからそういうキャラクターたちをシステムに乗っけて、
ね、まあそうですね、
そう面白くすればいいわけで。
僕の流れですごい喋っちゃいましたけどね。ということで、という我が家の最終解決が1月25日で金曜日から1月29日火曜日まで恵比寿の小劇場でやりますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でさらにその先ももう発表になって、
そうですね、機上の空論という劇団がプロデュースする6劇団
ですね、演劇祭みたいな感覚な、そうですね、
6つの劇団が吉祥寺シアターでプログラム組んで一緒に合同公演をやるっていう、これでも何も短編集みたいなのじゃなくて、結構がっつりな尺ドカンってやるので、
そうみたいな。だからアガレスク的に言うとコメフェスに近い、携帯
としては近いのかな、
ワンステージ2団体みたいな感じで、結構
どこまで公開して何をどう喋っていいのか何とも言えないんですけど、
まあ確かに、
まあでもコメフェスで思ったこととしては、その尺っていうことは本公演の気持ち作んないとやべえっていう、
まあそうですね、だから意外と、はい、終わってからすぐまた
そうなんですよ、
いろいろあります
ね。我が家のリメイクをやった後に、ね、結構な尺の新作をドワーンって作んなきゃいけないんだよね、うん、なぁと思って、
その間に多分ね、他にもいろいろ動く人は動くし、僕自身もファルスの方が2月の日にあるんで、多分ノンストップで、
いや年明けめちゃくちゃ忙しいですよね、う
ん、ノンストップな感じになりますよね、みんなそれぞれに、
うん、でもなんかまあいろいろエピソードを考えていったら、どの作品もなかなかにこれは他じゃやんねえだろうっていうのをそれぞれ我が家がハルス型シチュエーション公演でやるので、うん、機上の方はやっぱ久しぶりの会議物をやってやろうぜっていう気持ちでいるので
楽しみ、
はい、お楽しみ、
新たな会議物を
そんな感じですかね、
はい、
だいぶ
長くなっちゃった、すっかり長くなっちゃった、
では
やぶきジャンプと
富坂優でした、
またどうもでした。